足を組まないで数値をポポ。
おはようございます。50代でベストボディジャパン日本一を目指す美容師カナダと申します。このチャンネルは、今日は筋肉ムキムキになりたいわけじゃないんですというタイトルでお話をしようと思います。このチャンネルは3ヶ月で12キロのダイエットに成功した僕が大人の健康美やベストボディジャパンへの挑戦のお話をするチャンネルです。はい、まずベストボディジャパンに関するご報告、名古屋大会8月の11だったかな、8月のちょっと日にちが忘れたけど、祝日の月曜日に、確か11ですね、名古屋大会ベストボディジャパンに名古屋大会があるんですが、ここに自分の中では出ることに決めました。はい、なので今これに向けて、調整をしている最中ですね。はい、今決まってるところでは11月の23日の日本大会がもう確実に、ここはもう出たいので、これは出場権を4月に取りましたので日本大会は最終的にそこに向けてやるんですが、その間どこに出ようかなというのをずっとこう検討中だったんですが、4月5月と、三重と岡山出て、で、夏ぐらいに、大阪名古屋があるのでその辺どうかなって、大阪はちょっと、結構有名な選手というか、去年の総合チャンピオン、僕が出てるマスターズクラス、モデルジャパンというクラスなんですけど、それの40代部門ですね、マスターズクラス、ここの去年の総合チャンピオンの方が大阪大会に出るのでちょっと行きたかったんですけど、ちょっといろいろ考えた時、やっぱり名古屋近いですし、大阪に行こうとするとね、こう休みも取らなきゃいけないですし、そこを考えると名古屋大会一番現実的にいいんじゃないかなということで、名古屋も結構人がおそらく多いと思うので、その日本大会に向けての一つの経験として、やっぱちょっと大きめの大会ってのは出た方が、大きめというか人が多そうな大会、人が集まりそうな大会にはやっぱりいくつか出ておいた方がいいので、入賞ができるかどうかはちょっと難しいのでわからないんですけど、強行が来れば、はい、なんだけどその経験という意味ではそういう場も必要なので名古屋大会出ようかなと思ってます。で、今やってる調整としては、もちろんこう筋トレをするんですが、体重は今はそこまで気にしていないというか、ちゃんと筋肉を作るためにそこそこ食べて、すごい増量するってわけでもないですし減量するってわけでもない感じで、食べている感じでやりながら、トレーニングで、トレーニングを少し自分で変えましたね。今まで月火水木金と1週間の間、部位ごとに分けていて、月曜日休みで週6日のトレーニングをやっていて、その中には有酸素系の筋トレなんかも入れていたんですよね。で、今は有酸素系はそこまで入れずに、とにかくこの僕の一番の課題である肩を大きくする、肩をちょっとしっかり筋肉をつけるということをすると、僕の体はおそらく僕の思うところだと評価が上がる体になるんじゃないかなと思っているので、今肩メインでやっているところ、肩と大胸筋の上の方ですね。大胸筋っていろいろこう下の方、真ん中とか下とかいろんな場所があって、これはトレーニングの仕方によってちょっと変わるんですよ。だからその僕は少し大胸筋の、僕の大胸筋の中でも、もうちょっとあるといいなっていう部分で言うと、肩から鎖骨にかけての上の方ですね、この辺のボリュームがもうちょっとあった方がいいので、これを鍛えられる、トレーニングを昨日から導入して、ちょっとこれも続けていこうかなと思ってます。はい、っていうのを今僕はベストボディジャパンに関してはやってる最中ですね。はい、で、今日の本題は、私ムキムキになりたいわけじゃないんですというタイトル、こんなタイトル、ちょっとタイトル変わるかもしれないですけど、こんな感じのタイトルですね。これ何かというと、ダイエットとか今ご指導させてもらってるわけですが、で、そのダイエットをその指導をしている中だけではなくて、世の中全般的にあることなんだけど、ダイエットってもちろん食事の制限というか管理はしつつ、運動をするじゃないですか。で運動も考え方いろいろあるけど、最近結構主流で言われてるのが、有酸素系、要はウォーキングとか、その有酸素ばかりやって痩せるよりもやっぱり筋肉をつけた方がいいっていう話って、いろいろ聞くと思うんですよ。で、僕もその指導させてもらう中では、これはもう一番必須というか、やっぱ筋肉をつけることで、リバウンドのしない、太りづらい 体ができるということがあって、実際僕もそうなので、そうなんですよね。で特に年齢がちょっと上の方に行けばいくほどですね、40代以降とかになってくると、そもそもが筋肉って落ちていくわけじゃないですか。それによって体の代謝っていうのがどんどん悪くなっていくし、筋肉が落ちることで姿勢が悪くなって、さらに姿勢が悪いからよりその代謝というか脂肪を運動しなくなるんですよね。姿勢が悪くなるから余計に普通に歩いてるだけとかでも使わないんですよ筋肉を。っていうことがあるので、とにかく筋肉ってつけた方がいいよって話はいつもさせてもらうんですが、そんな中でやっぱり時々出てくる疑問で、でも筋トレばかりして私別にムキムキになりたいわけじゃないんですよみたいな話って結構あると思うんですよ。おそらくこれ思う方多いと思うんですよね。でこれ実は僕も思ったことがあって昔、僕は去年3ヶ月で12キロ落として、で僕の場合はそのダイエットというかボディメイク、ダイエットなんだけど、ファイトクラブのブラッドピットみたいな体になりたいみたいなとこがあって、細マッチョを目指してやったんですよね。で僕はその細マッチョを目指していたから、別にボディービルダーみたいなムキムキな体になりたいわけじゃないんですよね、でっていうのがあって、でも当時その僕指導してくれてた俊介さんというトレーナーさんがいるんですが、俊介さんがどんどんこう僕にくれるメニューっていうのは負荷が上がっていったんですよ。トレーニングメニューがどんどんきつくなっていったんですね。で僕はやっぱりその最終的に3ヶ月間の指導終わった後に、そこそこ自分の目指すところ、いい感じの体脂肪少なめのいわゆる細マッチョ的なとこになったんですよ。で僕はこれぐらいがベストと思ったんで、それ以上別にトレーニングいっぱいして負荷を上げてボディービルダーみたいになれたわけじゃないから、今やってるやつを続ければいいんですかねみたいな話をした時に、いやそれは違うんですっていうところが説明があったんです。でこれが僕が勘違いしてた部分で、まさにこの今さっき言ったその私ムキムキになりたいわけじゃないんです、だからそんなにトレーニングってやり続けなくてもいいですよねみたいなところ、ここの勘違いにつながるんですよね。で、要は筋肉っていうのはその、現状維持をしようと思ったら負荷って上げていかなきゃいけないんですよ。でここが一番勘違いをしていたところで、僕がおそらくこういうふうに思ってる、同じ勘違いをされてる方多いと思うんですけど、要はダイエットしていく中で長期間で見ると筋肉を維持するってことがすごく大事なんですよね。で年齢が上がれば上がるほど、さっきも言ったように筋肉が落ちていくわけだから、代謝が落ちていくわけだから、でこの筋肉を維持して代謝を維持するっていうことが、そのダイエット仮に3ヶ月で成功した後それ以降のリバウンドしないっていうところにつながるわけですよ。そしたら筋肉量を維持しなきゃいけない、でも年齢とともに落ちていく、そしたらタンパク質とか栄養分まず取れなきゃいけない、プラストレーニングをしなきゃいけないんだけど、でこのトレーニングっていうのも筋肉を現状維持するということは負荷って上げていかなきゃいけないんですよ。で、例えばじゃあ僕が今仮にダンベルをやってます、でダンベル、今やってるダンベルが10キロのダンベルを上げてます、でこれで僕毎日トレーニングをしていますとしますよ。で、10キロのダンベルをじゃあ10回を10セット毎日やってるとする、分かりやすく言いますよ。でこれが例えば今日初めて10キロだった、昨日までは8キロだったけど今日から10キロってなったら今日きついわけじゃないですか。10キロ、昨日まで8キロだったから10キロきついですよね、でそしたらきついということは筋肉に負荷かかってますよね、だから筋トレになるわけですよ。でこれ例えばじゃあ3ヶ月間これを続けた時に僕が、10キロ約続けたら、おそらく筋肉ついてきて10キロって軽くなってきますよね、最初よりは。あ、ちょっと余裕が出てきたなって思うじゃないですか。で余裕が出てきたということは、これ10キロ上げられてるんだけど、僕の筋肉にとってはこれ筋トレになってないんですよ、なってないことはないけど効率の、ちゃんと負荷がかかってないっていうことですね。で余裕ってことは余裕なんだから、トレーニングの時間設けでやっていても筋肉に負荷がかかってないってことは筋肉が成長しないんですよ。そしたら負荷がかかれてないってことは退化していくんですよ、だから僕がじゃあ仮にじゃあそれを現状維持しようと思ったら、ずっと10キロのダンベルやってたら現状維持にならないんですよ。これちょっとずつ上げていきながらとか回数を増やしながら、常に筋トレってやっぱきついなって思うことをやっていかないと現状維持できないんですよ。これが筋トレの原理で、だからダイエットに関するその筋肉の維持もそうだし、じゃあ僕がやっている、じゃあその体ボディメイクの今の僕の自分の体、ベストボディジャパンに出ようとしている体を仮に維持しようと思ったら、トレーニングやめた時点でこう筋肉って減っちゃうわけですよね。でそれどころか同じようなことを楽にしてやっていたら筋肉減ってっちゃうんですよ、退化しちゃうんですよ。 常に上げていかなきゃいけなくて、でしかももう一生やんなきゃいけないんですね、維持しようと思ったら。そうだから言い換えたら、ダイエットって一生できる筋トレをやっていくことが大事っていうことにもなるんですが、で多分一つこれで疑問が出てくるのが、じゃあそうやって筋トレどんどんどんどん負荷を上げていって、まあ、もしそのじゃあダンベルやってる人だったらダンベルの重さどんどん上げていったら、筋肉ってめちゃくちゃ大きくなっていかないですかって、そのダイエットっていうよりもなんかムキムキになって、私ボディービルダーになりたいわけじゃないんですけどみたいなことが出てくるかもしれない、おそらく思う人がいると思うんですね。でこれは、ならないです。まずっていうのは、あの筋肉を大きくするってめちゃくちゃ大変で、なんならダイエットより大変なんじゃないかなと思います。よく僕みたいにその大会に出る人とか、まあ、僕が出てる大会ってのはベストボディジャパンっていう大会は比較的一般的なあの筋肉量というか、細マッチョみたいなもんですよね。だから皆さんが思うボディービルダーとかはちょっと違うんですよ。ボディービルダーみたいな感じではなくて、もうちょっとあの、一般的な筋肉あるけど、もう少しスリムな、洋服着てたらなんかそんなに分かんないような、程度の筋肉というか、そういう、バランスのいいというか、一般的にバランスのいい健康的な体ってことがコンセプトな大会 でさらに言うと、僕が出てるのはその中でもよりスリムなモデルジャパンという部門なので、比較的細い方の部門になるんですよね。で僕はそれが好きで、それがかっこいいと思ってるからそこに出ているわけで、僕もそうなんですよ。僕も要はボディービルダーみたいな体を目指したいわけじゃなくて、 T シャツ着たらパツンパツンになるような体が僕は好きではないんですよ、だけどだから、僕も目指していないんだけど、でも仮にじゃあ僕があれになりたいとしますよ。ボディービルダー、ボディービルに出たい、ムキムキになりたいみたいになって考えた時に、僕別に目指していないけど、でもあれをやるのって相当難しいんですよ。仮に目指したとしても簡単にできないんですよ。何をやるかというと、別に単にそのダンベルとかそのトレーニングの負荷を上げていくだけじゃなくて、結構食べなきゃいけないんですよ、しっかりと。もう増量増量って言って、こう、言ったらちょっと太るぐらいいっぱい食べて、で食べて食べてちょっと増やした状態からまたトレーニングは当然続けて、そこから例えばその大会があるなら大会前に絞って、一回増やして筋肉もう脂肪も増やしていったところで最後絞って、で残った筋肉がちょっと大きくなってるっていう。だから本当に大きくしようと思った時って、なんかもう一回大きくしまくって絞って残った筋肉が大きく出たできた筋肉なので、もうね本当にその結構な数ヶ月単位でやることだし、もうそんな簡単にいかないんですよ、痩せる方がよっぽど楽ですっていうぐらいのことなので、言ったら心配しなくてもそのムキムキになることってないですよ。よっぽどのことしないと、ムキムキにしようと思ってやらないと無理です。やろうと思ってやってもなかなかみんな苦労してできないし、僕はやったことないですし、そんな風に、相当大変です。だからそれは心配いらないってことで、それはまず安心してほしいのと、さっきも言ったように、自分が楽だなって、別に淡々とこなせるなっていうことをずっと続けていたら、だんだん筋肉は退化していくので、基本的にはその少しすごいきつくじゃなくていいけど、ちょっと疲れたなっていう筋肉痛、筋肉痛は慣れてきちゃうからちょっとあんま気にしなくなっちゃうかもしれないけど、やってる時にやっぱりちょっと汗をかくとか、あきついなって、あと1回いけるかいかないかみたいなことを常にやっていくっていうことが日常になっていくのがベストかなと思います。それをすることで、もうこれは40超えても50になっても60になってもその筋肉をある程度維持ができるので、太らないっていうことはもちろんだし、やっぱり50、60とかになってきたら、太らないことも大事なんだけど、やっぱり次その先の70、80っていうことも考えた方がよくて、この年代の頃に膝が痛くて歩けないっていう方っていっぱいいると思うんですよ。僕の美容室のお客様でも結構いますけど、だからそれってもちろんね、体質とかいろいろご病気とかもあるかもしれないけど、やっぱり筋力の低下っていうのがすごく大きくて、でこれはその年になってどうこうじゃなくて、やっぱりこの50代60代あたりの時にどのぐらいやってたかというか、どのぐらいそこを意識されてたか、でその50代60代に意識してるっていうのは、その前の40代とか30代とかっていうところが影響してくると思うので、そういう習慣を早めにつけるってことが大事なのかなと思います。っていうので、ちょっと話それましたが、結局そのたまにこう皆さん心配することで、筋トレばっかりやってムキムキになりたくないっていう心配は、心配しなくても絶対ならないので、よっぽどやらないと、よっぽどやらないとならないから、心配せずにやれる分だけ筋トレして、もうできればどんどんどんどんこう、負荷を上げていくっていうことをやっていってください。はい、で最後ちょっとお知らせですね。今3ヶ月の 無料伴走、条件付き無料伴走ということを今やっていまして、6月分の募集が今あと2名、空いてますので、もしダイエットをしたい方、まだ夏にはまあ内容によっては間に合うかな、まあ多少は痩せると思います夏まで、まだね2ヶ月ぐらいあるのでまだいけますね。はい、8月ぐらいまでには僕の今伴走させていただいている方で一番減った方で2ヶ月、4月からスタートの方で4、5、5月末の時点で 2.7 キロ減ったという方いますね。 2.7 キロの方が1人、あと 2.5 キロの方が1人、あともう1人 2.2 キロ以上の方が1人、そのぐらい結構ね成果出てますね。やっぱりちゃんとやることやれば皆さん結果が出てきているので、なかなかダイエットいつも続かないよという方、ぜひこの無料伴走メッセージいただければ詳細ご説明します。条件付きというのは、僕の指定したサプリもしくはミネラルもしくはプロテインを飲んでいただくということが条件になります。だからここの部分は実費でお支払いいただくということなので、ここの金額の幅というのは内容にもよるんですが、だいたい1万3000円から2万円の間になるかなと思います。はい、2万円を超えることは基本的に条件の部分ではないです。そうですね。はい、でメインはお食事のご指導がメインになります。やっぱり食事が大事なので、食事をちゃんと整えていくことで習慣も変わっていって、最終的に健康意識が変わり、ダイエット痩せる、ただ単に痩せるだけじゃなくて体調も整うところまで行くんじゃないかなと。僕がそうでしたね。去年僕は風邪ひいてませんし、アレルギーも結構治ってきているし、すごく調子がいいですっていうことにもつながるので、ぜひご興味ある方はレターでもいいですし、インスタメッセージとかが一番いいかなと思うので、ぜひご連絡ください。あとダイエットの公式 LINE もありますので、こちら入っていっていただければ特典などもあります。特典は今あなたが今からこう5キロを痩せるためにどんな食事をしたらいいかっていうことを、オーダーメイドというか、その方に合わせてお食事例などをこうお伝えするってことをやっていますので、これもダイエットの参考になるんじゃないかなと思います。はい、この辺もご興味あればぜひ僕のプロフィール欄に公式 LINE ありますので入ってみてください。はい、では少し長くなりましたが、最後まで聞いていただきありがとうございます。